Oh, you're here. This morning I preached at the 10:30 service.
今朝10時半の礼拝でも説教しました。
And I did a self-introduction in Japanese.
なんとそこで日本語で自己紹介したんです。
And it was the most nervous I've felt in front of the church in years.
ここ何年間で一番緊張した瞬間でした。
So sorry, I'm not going to try it with you guys.
ここでは日本語に挑戦しません。ごめんなさい。
すみません。So today's passage is from Philippians 4, verses 4 to 7. We'll read in English and Japanese because it's short.
今日はピリピ人への手紙4章4節から7節で短いので英語と日本語両方読みたいと思います。
Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
So I've been teaching a community group, after this service, twice a month.
この礼拝の後に月2回コミュニティグループを、そこで教えていますが、
We've been going through some materials called the Gospel-Centered Life.
そこで福音中心の生活というのを、学んでいます。
One week we were given this passage to look at, and we were asked several questions.
ある週この今日の聖書箇所を与えられて、いくつかの質問に答えることになりました。
The first question is, what is the command?
質問1、神様はどうしなさいと言っているか。
And the second was, why can't you do it?
質問2、なぜそれができないのか。
So this is, it's a pretty popular verse. You've probably seen it quoted a lot.
これはとても人気のある有名な箇所ですから、引用されているのを見たことがあるでしょう。
But did you ever think about what you're actually commanded to do?
でもここで実際何が命じられているのかについて考えたことあるでしょうか。
Rejoice always.
いつも喜びなさい。
Don't be anxious about anything.
何にも思い煩ってはいけない。
Those seem like impossible commands, right?
こんなことできない命令じゃないでしょうか。
And then the passage says you'll have the peace of God which surpassesAll understanding.
そうすれば人の考えすべてに勝る神の平安を得るとあります。
Doesn't that sound amazing?
素晴らしいですよね。
We're supposed to have so much peace that people will say, I don't understand how you could have so much peace.
私たちにあまりにも大きな平安が与えられるので、人があなたになぜそんなに平安でいられるんですかって質問するほどになります。
The peace you have exceeds human comprehension.
人間の理解を超えるような平安が与えられるのです。
When I read this passage and I think, this isn't me.
今日の聖書箇所を読むと、これは私向きではないと思ってしまいます。
I don't rejoice all the time.
いつも喜んでいるなんてできないし。
I get anxious about many things.
いろんなことで心配になります。
And I don't have this amazing peace that's beyond understanding.
この理解を超えた素晴らしい平安なんて持っていません。
So I wonder, do any of you hear this passage and think, yep, that's me, check, 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 maru, maru, maru?
今日の聖書箇所を読んで、これはよし、全部3つとも当てはまる、自分にぴったりだと思う人がこの中にいらっしゃるでしょうか。
Does this fit you perfectly?
この聖書箇所があなたをもう完璧に描写しているでしょうか。
If it does, Would you please come up and preach the sermon today instead of me?
もしそんな人いらっしゃいましたら、どうか今前に出てきて私の代わりに説教をしていただきたいです。どなたか。
Anyone? No. Okay, I'll keep preaching then.
誰もいないので私が続けさせていただきます。
Well, I wish I could say that, after you listen to my sermon, then you will always rejoice all the time and never be anxious.
今日のこの私の説教を聞いた後、そう、皆さんはいつも喜んで全く心配しなくてよくなるんですよって言いたいところですが。
But I'm sorry, I can't do that.
でもそうはいきません。
But I do truly believe that God wants us to grow.
でも私は神様が私たちに成長することを願っていらっしゃると信じています。
And that through His Spirit, we can rejoice more, be anxious less, and start to have some of the peace that is promised here.
そして聖霊様の助けにより、もっと喜び、思い煩いを減らし、神様が約束してくださった平安を少しずつでも得ることができるようになることを望んでいらっしゃると思います。
So before I go on, let's pray.
続ける前にお祈りします。
Heavenly Father, we thank you for your word.
天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。
And, Father, we confess that we struggle to follow your word.
あなたの御言葉に従うことの困難があることを告白します。
We pray that today that you would teach us.
どうか今日、どうか教えてください。
And Father, that you would speak through this sermon today.
どうかこの説教を通してあなたが語ってください。
We ask for the presence of your Holy Spirit.
聖霊様がここにいてください。
We pray in Christ's name.
キリストの名によってお祈りいたします。
Amen. So the book of Exodus describes how the Israelites were slaves in Egypt.
出エジプト記にはイスラエル人がエジプトでどんな風に奴隷だったか書かれています。
In Exodus 1:13-14 says, the Egyptians ruthlessly made the people of Israel work as slaves.Made their lives bitter with hard service in mortar and brick and in all kinds of work in the field. In all their work, they ruthlessly made them work as slaves.
出エジプト記一章十三節から十四節。エジプト人はイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働などすべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。
So the Israelites were living in this terrible slavery, having to work for the Egyptians.
で、イスラエル人たちはエジプトの人の下で、ひどい過酷な労働で、奴隷生活だったわけです。
But what is worse, the Egyptians began to fear the Hebrews, and so they started population control.
でさらに悪いことには、このヘブル人たちがあまりに増えてきたので、その存在を恐れたエジプト人は人口抑制を始めました。
They started murdering their children.
そのイスラエル人の子供たちを殺し始めたんです。
And they required that every, baby boy be killed.
新しく生まれた男の赤ちゃんは全部殺せという命令を出しました。
What a horrible, existence to for the Hebrews to live.
なんと恐ろしい環境でこのイスラエル人たちは生きていたことでしょうか。
But then God, he sends Moses to bring them out, and Moses does these amazing miracles, and as they're leaving, he opens the Red Sea, and the Israelites cross on the dry land, and God does this amazing thing to save them.
神様はそんな時モーセを送ってイスラエル人の人たちをエジプトから脱出させいろいろな奇跡を行い航海を分けて乾いた地面を通って、逃げていけるようにしてくださいました素晴らしい奇跡を行ってくださいました
The Israelites are they're freed and they escape into the wilderness and then what do they do?
イスラエルの人たちはエジプトから解放されて荒野に逃れましたさあその後彼らは何をしたでしょう
They start complaining and grumbling.
なんと彼らは不平を言い始めたんです。
Exodus 16:2 says, The whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. The people of Israel said to them, Oh, would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full, for you've brought us in this wilderness to kill this whole assembly with hunger.
出エジプト記16章2節3節イスラエルの全会衆はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたときに、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。
They're saying, We wish we were back in Egypt.
ああ、エジプトに戻れたらなと彼らは言っています。
They're so ungrateful.
なんて恩知らずなんでしょうか。
But then, God gave them manna to eat, this amazing bread from heaven.
でもその時神様はマナと呼ばれるパンを、天から、降らしてくださいました。
And they never complained again, right?
だからもうイスラエル人たちは文句を言わなかったんですかね。
No, they ate it for a little bit, then they got sick of the manna.
しばらくするとマナに飽きてしまいます。
In Numbers 11, it says the people of Israel also wept again and said, Oh, that we had meat to eat. We remember the fish we ate in Egypt that cost nothing. The cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. But now our strength is dried up and there's nothing at all but this manna to look at.
民数記11章で、ああ、肉が食べたい。エジプトでただ魚を食べていたことを思い出す。ただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。
I love garlic.
私はニンニク好きですが。
But I can't imagine...longing to go back to the place where they were slaves, where their children were murdered because of the food they had back there.
私はニンニクが好きだと言っても、子供を殺されるような、そして奴隷状態にいるような、そんなところに戻りたいと思うなんて信じられません。
It's hard to believe how much they complained, right?
もう信じられないぐらい文句言い、恩知らずの人たちじゃないでしょうか。
You know, recently Karen and I started going through the Sonship Bible Study Program.
最近私と妻はバイブルスタディプログラムを始めまして。
Which if I could take a moment to plug that, there's going to be an email went out last night that had a link for a Sonship Week that's coming up hosted here in Tokyo.
でそのプログラムにリンクしている、サンシッププログラムっていうのが東京で開かれるっていうその、リンクをアナウンスに載せましたが
So, if there's any way that you could go to that, it would be wonderful. It would be a great experience. I really encourage it.
もしそれ行くことできる人いらっしゃいましたら素晴らしい経験になりますのでお勧めいたします
But, in theAs you start this program, the second lesson, there's a homework assignment.
で、その、プログラムには宿題がありまして。
It's called the tongue exercise.
舌の訓練というものがありました。
And it says that for 1 week, do not gossip, complain, criticize, blame shift, defend yourself, boast, or deceive.
1週間の間、噂話をしない、文句を言わない、批判しない、責任転嫁しない、自己弁護しない、自慢しない、偽らないということです。
And at first, you kind of think, well, I'm a pretty good person. I don't do these sins. You know, I'll try for a week to not do any of them.
それ初めはこれは私はいい人だからできるんじゃないかな、1週間頑張ってみようかなと思いました。
So we started Wednesday night, and I don't know, a few minutes later, I realized how difficult this was going to be.
で、水曜日の夜始めましたが、何分かして、あ、これは相当難しいぞってすぐに気づきました。
Because I realized how often I complain.
私がどんなにしょっちゅう文句を言っているか気づいたからです。
Oh, it's cold outside.
あ、外は寒いな。
And then I thought, oh no! I'm complaining.
あ、しまった。私は不平を言ってしまった。
So then I'd say to Karen, oh, it's cold outside, but I'm not complaining.
そして妻に言いました。あ、私は寒いって言ったけど、外は本当に寒いんだから文句言ってるわけではないよね。
And then I thought, you know, I'm complaining.And I'm also lying and saying that I'm not complaining.
そして今度は、あ、私は、文句を言ってのに文句を言ってないと嘘をついてしまった。
And I'm trying to defend myself.
そして自己弁護もしてしまった。
But the thing is, I don't just complain about the weather.
私が文句を言うのは気候のことだけではないってことです。
It's because I'm not happy about taking the garbage out in the morning.
朝ゴミを出しに行くのがあんまりやりたくないし。
And I'm not happy when I have to take the kerosene tank outside and refill it for the heater.
石油タンクを持ち出して外のタンクを補充するのは嫌だし。
I'm not happy when I have to walk the dog.
犬を散歩に連れて行くのが面倒だし。
I'm not happy when my sports team loses.
自分の好きなスポーツチームが負けるのは嫌だし。
And that happens all the time.
もうそれはしょっちゅうのことですけど。
I'm not happy that North Korea has nuclear weapons.
北朝鮮が核兵器を持っていることが気に入らない。
I'm not happy that Donald Trump is the president of the United States.
トランプ新大統領が嫌だ。
I'm not happy with my busy schedule.
毎日の生活が忙しすぎる。
I'm not happy about learning Japanese.
日本語の勉強は辛い。
Which is impossible, but I'm not complaining.
日本語を勉強するのは不可能なことなんだから不平を言っているわけではないで、ないよね。
I'm not happy with the things I have.
自分の持ち物が不満。
I'm not happy about the way I look.
自分の外見が不満だ。
I'm not happy about my failures.
自分がやってしまった失敗が嫌だ。
Not happy about my wife or my kids or my coworkers or the church.
自分の妻に、子供に、同僚に、教会に不満がある。
The thing is, most of the time, I'm not very happy about God.
そして大抵の場合、神様に満足していないのです。
You see, I'm just like those Hebrews.
そう、私はちょうどこの荒野のさまよっているヘブライ人たちと一緒です。
God says, "Rejoice always."
神は言っています。いつも主にあって喜びなさいと。
Why can't I do that?
なぜ私はできないんでしょう。
Why can't I be happy with the things that I have?
今の状況になぜ満足できないんでしょう。
Proverbs 27:20 says, "Never satisfied are the eyes of man."
箴言27章20節はこう言っています。人の目は飽くことがない。
That verse means that our hearts are like a black hole.
この御言葉によると、人の心はブラックホールのようなものです。
You know, black hole is a place where a place where there is such extreme density and gravitational pull that nothing can escape from it.
ブラックホールは極度の密度と重力があるので何も逃れることができません。
And everything is sucked in. Even light is sucked in and cannot escape from the black hole.
すべてのものが吸い込まれます。光さえ逃れることはできず吸い込まれます。
A black hole can never be filled.
そしてブラックホールはいっぱいになることがありません。
Eyes that are never filledSatisfied. No matter what we have, we always want more.
人の目は飽くことがない。どんなに豊かに持っていても、さらに欲しくなるものなのです。
It's the same with the command to not be anxious.
思い煩うなという神の命令についても同じことが言えます。
Because all those things I complain about are the things I'm also anxious about.
私が不平を言っているのは私が心配していることだからです。
The complaining is being unhappy about what God has given us.
不平を言うのは神様が与えてくださったものに満足していないということです。
But being anxious means being unhappy about what God is doing.
心配であるのは神様がされることに満足していないからです。
Complaining is being ungrateful.
不平を言うのは感謝を知らないことです。
And anxiety is being untrusting.
心配するのは神に信頼していないということです。
So why can't we rejoice and be happy with the things we have and with our circumstances?
ではなぜ今持っているもの、今の状況に喜び満足することができないのでしょうか?
The answer is because happiness does not come from things or circumstances.
なぜなら幸せは物や状況からは得られないからです。
None of those things can ever bring true happiness.
それらは真の幸せをもたらすことはできません。
See, if you're looking for happiness in your job, then it doesn't matter how good it is, or how much you get paid, or how much prestige or power you have.
もし仕事に幸せを求めるとしたら、その仕事がどんないい仕事か、収入はいくらか、どんな権力を与えてくれるか、関係ありません。
It can't make you happy.
それがあなたを幸せにすることはできないからです。
No matter how much I love my wife or my kids, they can never make me truly happy.
私がどんなに妻や子供を愛しているとしても、家族が私を本当に幸せにしてくれるわけではありません。
Because in my heart, I'm a selfish and self-centered person.
私は自分の心が自己中心だ、自己中な人間だということを分かっているからです。
And my wife and kids can never be perfect.And give me all that I want.
私が求めるものすべてを与えてくれるような完璧な存在に私の家族はなれないんです。
But the Bible doesn't say rejoice in your family always.
でも聖書は言っています。言っていません。家族にあっていつも喜びなさいとは。
It doesn't say rejoice in your job always.
仕事においていつも喜びなさいとは言っていません。
It says rejoice in the Lord always.
いつも主にあって喜びなさいと書いてあります。
No matter what our circumstances, no matter what we suffer, we can continue to rejoice in the Lord.
どんな状況、どんな苦しい時も主にあって喜び続けることができます。
You know, Jesus left heaven to come to earth so that we could go to heaven, the place of ultimate joy.
イエス様は天を離れこの地上に来てくださいました。私たちが究極の喜びを味わう場所、天国に行くことができるようになるためです。
Jesus endured ultimate suffering so that we would not have to endure ultimate suffering.
イエス様が最大の苦しみを耐えてくださったので、私たちはその苦しみを受けないで済むのです。
Jesus fulfilled the law for us. Jesus rejoiced always.
イエス様はいつもその、教えを、命令を、神の命令を守り、いつも喜んでいました。
Hebrews 12:2 says, For the joy that was set before him, Christ endured the cross.
ヘブル人への手紙に12章にあります。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架を忍ばれました。
And Jesus wasn't anxious, he trusted completely in his Father.
イエス様は思い煩わず完全に父なる神を信頼していました。
When Christ was in the Garden of Gethsemane, he said, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will.
ゲセマネの園でイエス様はこう祈られました。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。
Through the gospel, we learn that Jesus kept the law for us, so even when we fail, His promises are secure.
福音を通して分かることは、イエス様は神の命令を守ってくださり、私たちが失敗しても、その与えてくださった約束は確かだということです。
I wonder if any of you ever heard the story of Horatio Spafford.
ホレーショー・スパフォードという人の話を聞いたことあるでしょうか?
He was a lawyer and a businessman.
彼は、弁護士で実業家でした。
He and his wife Anna were well-known residents of Chicago in the 1860s.
1860年代、彼と妻のアナはシカゴで有名人でした。
They were financial supporters and also friends with the famous evangelist Dwight L. Moody.
その有名なドワイト・ムーディーという伝道者がいたんですが、その人の、サポーターで、親しい友達でもありました。
But in 1870, things in their life started to go wrong.
でも1870年代、彼らの人生が悪い方向に向かったんです。
So the Spaffords had five kids, four girls and one boy.
彼らには5人の子供が、4人の娘、1人の男の子でした。
And their son contracted scarlet fever and died at the age of four.
で、その男の子が、症候熱という病気にかかって死んでしまいました。
A year later, there was a giant fire in Chicago, and it destroyed a bunch of property that they owned.
そしてその1年後、シカゴで大火事が起こって、彼の財産の多くが失われました。
So as they were mourning the loss of their son and the loss of much of their property, they decided they would take a vacation to England.
で、息子を失い、また多くの財産を失った彼らは、イギリスにで休暇を過ごそうと決めました。
And Dwight Moody was there, and they were going to go and assist him. He was doing like a preaching tour of England. They were going to go help and serve with his ministry.
それでドワイト・ムーディがイギリスで宣教ツアーか何かしているときに一緒にそこに合流して宣教を手伝ったりもできると思っていたんです。
So the Spaffords traveled to New York City and they prepared to get on a boat to take them to England.
それでニューヨークへ行ってイギリスへ渡る船にニューヨークから乗ろうと思っていました。
But then there was some kind of a crisis in the business back home, and Horatio Spafford was going to be unable to go on this trip.
ところがその時に、スパフォード氏の授業にトラブルが起こって、その旅に出かけられないことになりました。
So he didn't want to ruin the vacation for the family, so he told his wife, you take the girls, and I will go take care of this business, and then I will come and I will follow you to England.
そこで家族の休暇を無駄にしたくないと思ったスパフォード氏は妻に4人の子供を連れて、計画通り行ってくれと自分は後から追いかけると言いました。
So Anna and the four daughters sailed off and he returned to Chicago.
で、アナと4人の娘は、出航してイギリスへ向かい、彼はシカゴへ戻りました。
9 days later, he received a telegram from his wife in England.
で、9日後、スパフォード氏はイギリスにいる彼の妻から電報を受け取ります。
It said, saved alone.
それには、自分だけ助かったと書いてあった。
On November 2nd, 1873, their ship had collided with another and sank.
1873年11月2日、その家族が乗った船は他の船と衝突して沈んでしまったのです。
Only took 12 minutes.For the boat to sink.
たった12分でその船は沈みました。
226 people were killed.
226人が亡くなりました。
And Anna said that as she stood on the deck of the ship with her four girls, Annie, Maggie, Bessie, and Tanetta, they stood there as the ship went down.
で、その船が沈むとき、アナは4人の娘、アニ、マギ、ベシ、タネタの4人の娘と一緒にデッキに立っていたんです。
And as the water overtook them, her last memory was of the baby being ripped from her arms by the power of the water.
そして、アナが最後に覚えていることは、水が襲ってきて、自分が腕に抱いていた赤ちゃんが水で持っていかれてしまったことでした。
Well, she survived because a plank of wood floated up underneath her and kept her above the water.
で、アナが助かったのは自分の体の下にあった丸太が浮いてきて自分の体を水面に上げてくれたためでした。
All the children were killed.
4人の娘全部死んでしまいました。
Well, Spafford received this terrible news and he set out immediately to join his wife in England.
スパフォードはこの恐ろしい知らせを聞いてすぐに、船に乗ってイギリスに向かいました。
During the voyage, the captain called him to the bridge and he said, I want you to know that right now we're passing over the place where the ship sank.
航海中に船長が知らせたいことがあると言って彼を操縦室に呼んで言いました。今あの船が沈んで娘さんたちが亡くなった場所を通り過ぎようとしていますよ。
I try to imagine what he must have felt at that moment as he was passing over the graves of his four remaining children.
彼がその4人の娘が亡くなったそのいわば墓の上を通り過ぎるときにどんな思いでいたことか想像してみてください。
He can't have been happy.
でもそんなときに幸せな思いでいられるでしょうか。
He can't have been free from anxiety.
そんなとき、思い煩いから解放されるでしょうか。
But he went to his cabinAnd he wrote a hymn.
ところが彼はその後船室に戻って賛美歌を書いたんです。
I think it's one of the greatest hymns ever written.
今まで書かれた中で最高の賛美歌だと思いますが。
The words are, When peace like a river attendeth my way, When sorrows like sea billows roll, Whatever my lot, Thou hast taught me to say, It is well.It is well with my soul.
英語の、直訳っぽく言いますと、心の平安が静かな川のようであっても、悲しみが逆まく荒波のようであっても、私の運命に関わらず、神によりて心安しということを主は教えてくださった。
Can you show the Japanese translation? Yeah. Okay.How does a person who's lost all five of their children say to God, It is well with my soul?
子供5人を失った人がどうして神様に心安しと言えるでしょうか?
Only because of the gospel.
福音によってしかありません。
Only by believing that one day Christ will wipe away every tear from our eyes.
キリストが私たちの涙をすべて拭い去ってくれる日が来るということを信じることによってのみしかありません。
Only by trusting the words of Romans 8:18 that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us.
今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものだという。ローマ人への手紙のこの御言葉を信じることによってしか得られません。
So friends, let us rejoice in Christ. Let us rejoice in the gospel. Find our true joy in Him, our beloved Savior.
皆さん、福音によって喜び、キリスト最愛、キリスト、そして最愛の救い主に本当の喜びを見つけましょう。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we confess that we have hearts that are complaining.
天のお父様、私たちはすぐに不平を言ってしまうものです。
Father, we are ungrateful.
そして感謝することができないものです。
God, I pray that you would help us to turn our eyes to Christ.
どうかキリストに目を向けることができるように助けてください。
To see his beauty and to rejoice in him.
どうかキリストの素晴らしさ、そしてキリストにあって喜ぶことを教えてください。
I pray in Christ's name.
キリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
お立ちください。
Please stand.
静けき川の岸辺を共に歌いましょう。
Let's all sing, It is well with my soul.
thought, my Savior.